徘徊の風景最終回。朝日は七宝山から昇り、夕日は瀬戸の内海に沈んでいく。そのことだけは20年来変わらぬ自然の営みだった。その間に世情は移り変わり、不穏な気配が立ち込めるようになった。遁世者にも不安はつきまとうのに、豪村の人々は一層意欲が差し迫ってきているように見受けられた。一夜の佇まいも次第に裏錆を経て荒涼となり果てようとしていた。宗閑の内なる風景も寂寥を帯びてくる。孤独という言葉の入り込む隙のなかった内景にじわじわと打ち寄せるさざ波、それによって侵食されていく明るく直き魂。単純すぎるほど単純で、それゆえ何の罪もない笑いの心。それは次第に崩壊されていく。宗閑自身の肉体的限界からであろうか、あるいは深まりゆく乱世の荒波のためだろうか。すでに魂の救済所なるレンガの座を失っていた宗閑に、訴えかける対象は、あの近江の女、その娘しかいなかった。いつぞやもらった手紙に返しようと思いながら月日が経ってしまった。曲がりなりにも仏に仕える身、女からの文に返しはしない方がいいとも思っていたが、そなたも同じ身の上であってみれば、こちらもできぬことはない。まずは、タラチネの死を悼まねばならない。この世にただ一人の親であり子である者が死に別れたのだから、どれほど深い悲しみであったろう。あれ以来、こちらでもずっと菩提を弔っている。我がふるさとの心の妻、とも密かに思っていた。こう言えば未練がましくなるが、将軍義久殿のためにさらっていた時の肌のぬくもりを今なお忘れられぬ。笑ってくれ、この老いぼれじいの昔語りを。踏みにじった女を顧みず、わしはわしの道を歩いてきた。山崎に34年、讃岐の里に24年、過ぎ去ってみれば、時の流れはあまりにも早い。人より命長らいて生きてきたのに、その証が何もないようだ。言い捨てた歌くず、それは数えられぬほど多かったろう。しかし、皆泡のように消えていった。わずかに筆で書き留めたものは残っている。それとて、後の世に伝えるに足る歌ではない。我が歌は歌にして歌にあらず。これは卑下して言うのではない。その時は有頂天であったが、今から見ると羽毛のように軽い。人の世の浮き沈み、人の心の計りがたさ。そんなものをしっかりとすくい上げていないではないか。今ではもう遅い。老いの国ごとでいくら昔を懐かしみ悔いても始まらん。これから死ぬまでに成し得ることは何だろうかと考える。足も立たず手も思うに任せぬ。無念無想で祈ることがあったではないか。久しくこのことを忘れていたものだ。座禅の時も雑念妄想に取りつかれて禅僧として誠に恥多き日を送ってきたものだが、残された時を真の無に徹して生きよう。達磨は確然としてひじりなしが無の境地だと武帝に言ったらしい。晴れ渡った大空に雲一つないように仏法に徹した境外にはひじりだなんだというものはない。自分などは俗中の俗だったが、聖も俗も無の前にはあまりに虚しい。無とは、自分の目指すべきもの、最後まで求めるべきものであるようだ。そのためには、牽制成仏が必要となってくる。 難しいことだろうな。自ら申請を検討して昇格を得ることなどは。さて、ここに至ってつらつら考えうるに、我がたどりし道は仏の道からよほど遠かった。エセ法師のにわか信心休むに似たりで、地獄に落ちても不思議はない。豪華の燃える灼熱地獄であがくのはつらいが、地獄の方がはるかに興味深い。落とされぬ前に自ら進んで落ちて行こう。黒き焔の中に男女が燃えている。夜の思いの報いなるべし。男女の愛欲、その行為によって地獄に落ちている。邪念によって両者が共に地獄落ちしている光景はそれなりに面白いではないか。なんと残酷な心根だろうと思われようが、これは地獄に落ちても変わらぬ宿命だ。それというのも、自分には燃え尽くすような愛欲に身を投じたことがなかった。だから一層他の人のそれを見ようとするのかもしれぬ。もうこの世では終わりだ。自分は人身に生まれついたために鳥獣にも劣ることをした。いや、何もしなかったと言った方がいい。このことは、そなたも同じではなかろうか。父祖から受け継いだ血を自分の代で断つと言われた。神のおぼし召しには背くことかもしれぬが、仏の許しは得られよ。親とならずに果てることを仏は罪となさらぬ。御仏と共にいますそなたは幸せなのだろう。だが、虚しいと思う。あの若菜の産んだ娘そなたが一人の生を終えるということは。思うこと多くて筆にならぬ。夢ともうつつとも知れぬ風景の中を妄想の鳥が飛び交っている。死の間際になってなお無双にはなれぬ。そなたが鳥となって飛んできてほしいと祈る。どんな鳥って、そりゃホトトギスなんかふさわしいだろう。この里にはホトトギスが飛び来ることはまれだ。かつてそなたの母はホトトギスの鳴き声を真似るのがうまかった。その子ならばホトトギスにもなりうる素質を受けているのではないか。その昔、須徳院が讃岐に流されていたとき読んだ歌はご存知のはず。泣けば聞く、聞けば都の恋しきに、この里過ぎよ山ほととぎす。この里を過ぎよ山ほととぎす。都恋しさに耐えられぬから、この里に泣かぬように呼びかけているが、自分は違う。この里にぜひとも来て泣いてほしい。そなたが姿を変えてホトトギスと化し、この里に現れるまでは死んでも死にきれない。本尊かけたかとは泣かないでほしい。仏壇に本尊の掛け軸をかけるのは当たり前のこと。そなたは洒落た声で泣き続けてくれたらいい。ホトトギース、ホトトギース。うずき来て、寝太に泣けや、ホトトギース。いつの日か読んだ句を思い出している。この句は、今の我が心にぴったりである。今はまだ寒いが、 年明けて来年の夏が待ち遠しい。その時はきっとホトトギスに身を借りてこの里に来てくれるであろう。宗官の思いは言葉として現れなかった。誰知ることもなく永久に葬られていった。嫌めなる子供を産みおけ、ホトトギス。かろうしてこの句だけは書き留めることができた。この句は宗官死後、かの女のもとに届けられた。何度も読み返して、やっとその意味するところが捉えられたような気がした。ホトトギス、それは、宗官様が私に与えてくださったな。その初音が待ち焦がれるという鳥。なんだか初めて生きているような気がしてくる。子供を産んでおけなんて言われるのは嫌がらせだけれど、いかにも宗官様らしい。ところで、ホトトギスはウグイスの巣に卵を産みつけるというけれど、こんなことをしていいのかしらと尋ねたい。宗官様はもう亡くなられたというが、このことを聞いておきたかったな。人様に子供を育てさせてもいいから、子供を産んでおくことは必要なことでしょうかしら。なんだか無性に子供を産みたくなりました。そーっと、ウグイスのような良き人に育てさせるなんて、愉快じゃありませんか。